はブルービーチレイディオ。
こんにちは、ブルービーチレディオビーチナビゲーターの市瀬健人です。青くて美しい海が魅力の福井県若狭高浜発の情報番組ブルービーチレディオの放送です。この番組ではレアでコアな若狭高浜の情報を高浜の町人の声でお伝えいたします。毎回若狭高浜の海の幸、名所、行事、観光情報などインタビューを交えて高浜町の魅力を存分にお届けします。9分間という短い時間ですが、どうかお付き合いください。この番組は福井県高浜町 FM 舞鶴の制作で、舞鶴市と京都市の京都三条ラジオカフェラジオミックス京都でも放送しています。
若狭高浜ブルービーチレイディオ。
まるっと高浜。このコーナーは高浜町の町人が高浜の魅力を伝えます。高浜町は人口1万人、京都府舞鶴市と接した福井県の西の玄関口です。比較的温暖な気候と変化に富んだ自然美が特徴で、海の幸が豊富な若狭湾を中心に豊かな食文化が形成されてきました。海の暮らしと農の暮らしが織りなす箱庭のような自然豊かな海辺の町です。8月もまだまだ高浜町の季節が続きます。実は今、若狭和田ビーチに来ています。ここはビーチの国際環境認証ブルーフラッグをアジアで初めて取得し、今年の夏で10年連続認証を果たした世界に認められる高浜町を代表する海水浴場です。そこで本日は若狭和田ビーチで海水浴客の安全を見守る若狭和田ライフセービングクラブの安井恵美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに安井さんの自己紹介をお願いします。
はい、私は現在若狭和田ライフセービングクラブで、海水浴客の、安全を守る、ボランティア活動をさせていただいております。普段は大阪の方で、仕事をしておりますが、夏の間、こちらのビーチで、そういった活動をして、皆さんの安全を守っております。
安井さんは大阪で普段仕事をされるとおっしゃっていたんですけど、
はい、
この高浜町でライフセーバーをすることになったきっかけっていうのは何がきっかけだったんでしょうか。
はい、もうこの若狭和田ビーチには、かなり昔から、毎年必ず夏にね、海水浴に来てたんですけど、その時にサップに出会いました。
はい、
でサップスクールで、山本由紀子さんと出会って、彼女がここのライフセーバーだったので、はい、ビーチクリーンとかに誘っていただいて、でライフセーバーになったらっていう風に誘っていただいたので、はい、そんな感じです。勢いで、はい、勢いで。
ちなみになんですけど、その初めて高浜町の海に来た時ってどんな印象でしたか、この海。
いや、もう本当に透明度が高くて、遠浅で、もう砂もサラサラで白くて、もう大阪から車で2時間ちょっとでこんなとこあるのっていう、本当にびっくりしました。
大阪と比べてしまうと、
いや、もう全然違います。はい、沖縄かなって思うぐらい。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
大阪から高浜町に、はい、来てよかったって感じた瞬間とかありますか。
よかった、そうですね、私、もう結構昔子供の頃に親に夏になると海水浴ってあちこち連れて行ってもらったんですけど、そんな時にこう感じた古き良き時代の日本のなんかこう面影っていうのが、やっぱりその海からこの山並みっていうかね、町の方を、浜辺の方を見た時になんかすごいホッとするなっていうところもあったりするので、そんな癒される時間がすごく好きです。はい、
安井さんはこの若狭和田ビーチでライフセービングというお仕事をされていると思うんですけど、
はい、
この若狭和田ビーチならではの注意点であったりとか、
はい、
なんか特徴とかってあったりしますか。
注意点っていうのはやっぱり特にこれっていうのはどちらかというと安全が 担保されている方の海だと思うんですけど、うん、でもやっぱり自然相手なので風が吹いたりとかいろんな自然状況って変わるので、やっぱりこう自分で勝手な判断したりとか、うん、無茶なことするっていうのは避けた方がいいですし、まあ、ルールを守って安全に遊んでいただきたいなって思うんですけど、特徴はやっぱりその季節関係なく遊べるところだと思うんですね。やっぱり波がないこういったね穏やかな、あの今は波がなくて穏やかな海水浴客の皆さんが楽しんでいただける状況なんですけれども、うん、魚が見えたりとかシュノーケリングとかね楽しんでいただけますけども、やっぱり大人もね子どもも波打ち際だけでしか遊べないということがなくって、うん、割とその遠浅なので遠くの方にまでね浮き輪一つでもね行けたりとかしますけど、秋以降になるとやっぱり日本海は波が上がってくるのですごく荒れる海にもなりますし、うん、まあ、サーフィンなんかもねポイントとして有名なところは特徴かなと思います。
いろいろな目的を叶えてくれる、
はい、
そんなビーチってことですね。
はい、だから私も年中やっぱりこのビーチに来てしまいます。
安井さん、その ライフセービングの仕事をしていて、
はいはい、
その、まあ、水難事故とかあると思うんですけど、はい、その事故を防ぐために、
はい、
なんか日々どんなことを気にして監視しているとかって
ありますか？はい、まずやっぱり、海水浴に来ている方と常にこう挨拶を最初に必ず朝一番に、うん、するように心がけてまして、でその時にその日のこう海の状況の特徴とか、うん、あお子さん連れてるな、ライフジャケットつけてんのかなとか、うん、まあ、そういったところを見ながらとにかく声かけをするようにしています。でライフセーバーってやっぱりその見た目あんまりそんなにこう親しみがなんていうんですかね、声かけにくいと思うんですね、お客さんからしてみたら
ちょっと怖い。
そうですね、なんかこう、うん、なんか近づきにくいような雰囲気も、うん、まあね、危険をやっぱり監視しているので、まあ、そういう面もあると思うんですけど、うん、だからこそあえてライフセーバーの方から、うん、挨拶をしてニコニコって笑顔で、うんうん、安全に楽しんでいただけるようなその時その時に応じたアドバイスっていうのをさせていただくようにしようと思って歩いてたりとかします。
コミュニケーションからもう事前に事故が起きないように、
はい、
そうですね、意識されているということですね、
はい、ここはどうして危ないからこういうふうにブイが張られているのかとか、うん、あそこら辺はちょっと岩場があるから気をつけてねとか、はい、はい、
お客さんもその理由とかもしっかり教えていただけることで、
はいはい、
どういう注意をしていこうとか
にもなります、ね、そうですね、うん、だからそうなんだ、うん、だから、はい、教えてくれてるんだっていうふうに受け取っていただけるように、うん、言葉遣いとか上から言ってもやっぱりね、はいはいはい、嫌がられると思うので、うん、やっぱり私たちの願いはここを好きになって楽しんで帰ってもらって、うん、また来年来ようっていうふうに思ってもらえることなので、はい、
ありがとうございます、
はい、
でこの若狭和田ビーチで特に印象に残ったエピソードがあれば教えてください。
はい、一度ねこのビーチの良さを感じると毎年リピートして来られる方が多いと思っています、うん、なので私も去年いた人だっていう風にライフセーバーの格好をしていると海水浴のお客さんにね顔を覚えてもらったり、うん、声をかけてもらえる瞬間があるのはやっぱりやっててよかったなっていうふうに思っています。で先日クラゲに刺されて泣いていた5歳ぐらいの男の子の応急処置の対応をした後で、うん、ビーチパトロールしていたらまたその男の子がねとっても楽しそうに水と砂でね遊んでいたので手を振ってくれたりとか、はい、そういうなんか何気ないことなんですけれども、はい、そういうのがとっても私にとってはいいなと思う瞬間です。
安井さんは、
はい、
土日休日、
はい、
若狭和田ビーチに来られるとおっしゃってましたが、
はい、
安井さんおすすめのこの若狭和田ビーチでの過ごし方ってありますか？はい、
さっきもねお伝えしたかと思うんですけど、子どもの頃やっぱり親に毎年夏は海水浴に一度は連れて行ってもらってた時に海はプールと違って必ず浮く、はい、
うん、
うん、なので手と足を伸ばして体を大の字にして上を向いて仰向けになってねプカプカ浮くっていうのがねめちゃくちゃ好きです。はい、
なんか流れに身を任せて時間過ぎていく
の、はい、ね、なんか生きてるなっていうふうに思うので
最高の時間ですね、
はい、
僕もちょっと今度実践してみます。
はい、やってみてください、はい。
その他は何か、
あ、はい、もしあのサップ、はい、スタンドアップパドルボードって今あの結構流行ってると思うんですけれども、もしそういうのをされる機会があれば、あのここのビーチの沖にあります波石島っていう周りをねクルージングしたりもできますし、シュノーケルをつけることによってあの魚泳いでるのとかいっぱい見れたりとかするのでいいと思いますし、今の時期だとあのお昼間は暑いんですけど、はいはいはい、あの早朝やっぱり4時5時ぐらいから明るいので早朝に誰もいない海辺を散歩するとか、逆に夕暮れのねあの青葉山から の、はいはいはい、あの夕日とかもめちゃくちゃ綺麗なので、めっちゃあの写真とか撮るのにもなんか映えるなっていう感じが します。
僕もこの若狭和田ビーチから見る青葉山とそこに沈む夕日は
綺麗ですよね。
めちゃくちゃ大好きなんで、はい、なんか見るごとに景色が変わるのがすごく素敵で、
ね、毎日こう、ね、時間とともに色も変わっていたりとか
です、ね、
はい、もうこんなに空って赤くなるのかとか、
マジックアワーみたいな、
はいはい、
そこも観光客の皆さんにちょっと注目してほしい、はい、
そうですね、ポイントですね、アピール、はい、
ありがとうございます、
はい、
最後になんですけど、
はい、
この夏高浜町に来られるこのラジオを聞いている方々に何か一言あればお願いします、
はいはい、あ、そうですね、あの若い方もあの特にちっちゃいお子さんがあのいらっしゃるご家庭のお母さんとかお父さん、あのそんななんていうかな、危ないって言ったらおかしいんですけれども、うん、若狭和田ビーチは本当にあの遠浅で透明度が高くて割と安心して遊べるビーチだと思うので、よかったら一度ねぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです。
ありがとうございます。いや、本日は、若狭和田ライフセービングクラブの安井恵美さんにお越しいただき、若狭和田ビーチについてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ブルービーチラジオ、
続いて今日のうまいもんコーナーです。このコーナーはビーチナビゲーターの市瀬健人が高浜町のうまいもんを紹介していきます。今日のうまいもんコーナーは特別編です。高浜町の8月イベント情報を紹介します。夏本番を迎え様々なイベントが目白押し、その中でも今回は僕がおすすめしたいイベントを紹介します。僕がおすすめしたいイベントは8月の最終土曜30日に青葉山ハーバルビレッジにて開催されるハーバルマルシェムーンフェイスです。このマルシェは15時から21時のナイトマルシェとなっています。出展内容ともに豪華盛りだくさんで、約20店舗に及ぶマルシェ、フラダンスステージ、子供に大人気ふわふわドーム、そしてオカルト怪談師の吉田裕貴さんをゲストに夏の暑い夜にぴったりの怪談ライブが開催されます。また今回のハーバルマルシェはナイトマルシェであるため、イベント終了後はキャンプを楽しむことも可能になっています。さらに当日はキャンプサイトが無料開放となっていますので大チャンスです。ハーバルマルシェムーンフェイスの詳しい情報は青葉山ハーバルビレッジのインスタグラムをご確認ください。その他にも高浜町では8月第4土曜日まで毎週土曜に花火大会が開催されています。さらに詳しいイベント情報は若狭高浜観光協会ホームページをご確認ください。この夏はぜひ高浜町にお越しください。
若狭高浜ブルービーチラジオ、
という間の9分間でエンディングとなってしまいました。ブルービーチレディオいかがでしたでしょうか。青くて美しい海が魅力の福井県若狭高浜初の情報番組ブルービーチレディオでは、レアでコアな若狭高浜の情報を高浜町の町人の声でお伝えしていきます。この番組はポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひブルービーチレディオで検索してみてください。福井県高浜町からビーチナビゲーターの市瀬健人がお届けしました。
ブルービーチラジオ。